ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。そして改めまして新年明けましておめでとうございます。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、どうぞ今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いをいたします。
お願いいたします。はい、年が明けました。田中さん、
はい、そうですね、心新たに今年はもう東京オリンピックというものを大きく控えてますんでね、いろいろと、そうですね、日本の歴史の中に十分こう皆さんが記憶される1年にいろんな意味でなってくるのかなというふうなことを期待、それと不安も一部ありますけれども、思いながらこうすごい1年をスタートしていきたいなというふうに思ってます。はい、で、今年のですね、抱負というふうに僕いろいろといつも元旦の日にですね、考えたりしてるんですけども、今年はとにかく心穏やかにちょっとこうスピリチュアルな、感性を今まで以上にこう研ぎ澄ましながらですね生きていきたいなっていうふうなことをもう思ってます。はい
はい、
でスピリチュアルというとですねなかなか抽象的で皆様方はいろんな解釈の仕方あると思うんですけども、辞書なんかで引いてみると、非常にこう霊的なとかですね精霊的なとか、英語で言うとホーリーなっていうかな、そういうようなこともあるし、私としてはこう、WHO の魂あごめんなさい精神肉体の健康というのが健康の一つの定義というのがありますけども、本来この魂というのも加えられるべきであったというところで、そんなお話も前にしたことがありますが、私はこの魂の部分というものを少しこう大切に今年はより、取り組みをですね、しっかりと深めて魂の表現をうまくできるような生き方というのを考えたいなというふうに思っています。ますます抽象的な話になっちゃって何言いたいのということになりそうなんですけれどもね、子どもの頃から僕はどっちかというとこう超能力というかな、そういう分野にすごく興味を持って生きてきてますので、何かこうパッと感じたことを友達に言ってたら翌日それが起こったりとか、神戸の地震災も前の年8月ぐらいにですね、年明けに3月までに、こういうふうな地震が来るよということを言ってたのがそのまま発生したりして、予知が当たったみたいなことになるんですが、当たったということではなくてちょっと先の現状をきちっと察知して見てきたので、見てきたまま伝えたので別に読み間違えなければ外れる当たるということじゃなくて、体験し時間的な時間、基準がちょっと先のものを今前倒しで見てるということで、科学的には表明説明つかないっていうのはそうなんですけどね、でも科学で解明できないことの方が多いということも今まで何度もお伝えしております。そういうふうなことをしっかりと認識した上で、じゃあ魂って何なのっていうことを考えていく、ここが僕大事なところでですね、WHO が魂の健康ということを精神肉体に加えて入れないといけないということを定義されて、一応採用してそれを入れる予定にはなってたんだけども、その時の議長の日本人の方が交代されて、きちっと明文化されてはいないけども、ネットで、魂 WHO で入れていただくと、魂の健康というものを定義してきちっと明文化するべきだということは今でも残っていると思いますので、お調べいただければ結構ですが、それぐらい国気候環境風土によって精神の肉体ということだけでは健康の定義しきれないので、要するに一夫多妻が 標準とするイスラム教、一夫一婦制が標準とする仏教というふうに考えると、どちらもその地域に育っている人としては正しい行為なんだけども、他の異文化の部分を受け入れない、理解できなければ、あの人は精神的に健康じゃないと、こうなってしまいますから。だからその精神という定義だけでは収まらない部分を魂で補おうとしたのが、WHO の考え方だという前提を少しおさらいをしておいて、今年はそういった意味で魂の健康というものをね、しっかりと大事に表現をしていきたいなというふうには思ってます。でこの魂の基準というのは、やはりもう宇宙視野で物事を考える、地球 の視点で物事を考えるということだと思うんですね。で、先ほども言いましたように、生まれ育った国、気候、環境、風土によって大きくその価値観も変わってくるわけですけども、で、世界中からこの東京オリンピック今年開催されるにあたってですね、誘致した時に、福島の原発 その汚染水の問題大丈夫かって言った時に、安倍首相はもうきちっと完全にもうシールドされているから全く問題ないとこう言ってますけど、皆さんご存知の通り、もう年末にもですね、この汚染水の処理の方法、薄めて海に流す、熱して気化して、要するに蒸気として空中に放出する、それどちらかをやるというのと、どちらもやるという、この3つの方法、海に流す、気化させる、両方やるという、この3つの方法のうちどれかを決定して、近いうちに実行するということが発表になっています。多分オリンピック終わるまではやらないだろうなということは、もうオリンピック誘致の時から僕数年前から言ってたわけですが、まさにもういよいよそういうタイミングに来て、オリンピックが多分終わったこの秋ぐらいから、それが始まるんじゃないかというふうにも思いますけどもね。どう処理されていこうとも、人間にとっては非常に厳しい状況になってくるわけであります。でそういった観点で考えていくとね、今舞鶴のこのパーム油火力発電についても、福島の汚染水も国の基準、環境基準に合致した薄め方で、きちっと処理しますよ、法律上問題ないから大丈夫とこういうわけですね。じゃあパーム油の方も匂いも振動も、煙の問題も法律の基準以内だから大丈夫というふうに、市議会において市の方からのそういう答弁がなされている、これ皆さんご存知の通りだと思います。じゃあ国の基準、そういった環境基準誰が決めたのって言って、人間が決めてるわけですよね。で人間が決めてるこの基準なんだけども、日本の基準が世界の基準かというとそうではないんですよね。ここのところが非常に大事で、少し価値観を変えたり視座を変えたり、視点を変えたりしていくとですね、たちまち丸だったことが罰になってしまうということがたくさんあるわけです。で先ほども言いましたように、科学で解明できてないことが非常に多いとなるとですね、科学で解明できてないようなことが起こると、これは丸だと思ってたのにやっちゃいけない、罰になるじゃないかということが今までいっぱいあったじゃないですかということを皆さん思い出していただきたい。日常の中でもいっぱいあります。法律違反してなければ大丈夫とこうついつい言いたいんだけれども、じゃあこういうふうにことが起こったらどうでしょうかね。具体例を言います。私も今西部の小さな学校で不登校の子たちのことを一生懸命毎月学ばせていただいたり、触れ合ったりしながらこう生きてるわけですけれども、引きこもりのきっかけ、そしてどんどんどんどん自分が人との接触を少なくしていくきっかけっていうのは、ちょっとこう何かの友達との、ボタンの掛け違いみたいなところからですね、いろいろこう会話がうまく成り立たなくなってくる、話しかけても無視される、でその次に一緒に遊ばないようにされる、ちょっとこう距離を置かれて、孤立させられてしまう、そうなってくると友人関係にすごく不安感じますけども、じゃあ話しかけた時に無視される、それから一緒に遊んでくれない、これ法律上違反なのかっていうと、法律にそういったことしちゃいけないとはなかなか書いてないんですよね。特に子どもの世界そこまで学ばないし、でも人としてどうなのっていうところですよね。法律違反はしてないけど、それを繰り返しているうちに、それをされた子どもたちはすごく心に傷を負って、引きこもりになる、学校に行けなくなってくる、不登校になっていって、どんどんどんどんこう自分自身悩みが大きくなってくる、場合によっては自殺ということも当然出てくる、命をこう追い込んでいってしまう。でも法律違反はしてないよっていうふうに、その加害者たちは言うわけですよね。じゃあ法律違反してなければ何やってもいいのかということになると、先ほどの話、パーム油火力発電においても騒音も周期も、そして まあ、煙の倍の問題も全部国の基準以下ですから大丈夫です、安全ですって言い切ってますよね、市の職員の皆さんもね、まあ、決して本意じゃないかもしれない、市の職員としてお立場上言われている部分は非常に私も多いと思います。市の職員でもいっぱい友達僕もいますんでね、一対一で話すと本当のことを言ってくれるんだけども、なかなか建前上言えないところもあるんだと思います。そこ十分察知した上で今話してますけれども、それでもね、やはり人間としてこれはまだ科学で解明できてない分野、勝手に作った日本人間の基準というものが絶対的なものであると思わないようにしないといけないよということは、やっぱり常に心に持ち続けないといけないと思うんです。法律違反してなくってもやはり人の気持ち、心を傷つけてしまうと不登校になっていって、その不登校をしている子が悪いんではなくって、不登校させた方が悪いのに、それが全然こう問われない今の状況というものを考えてみていただくとよくわかると思うんですけれども、ここでですね、じゃあ法律違反してなければ何してもいいのかというと、そうじゃないよということはみんな言うはずなんですね。では今のパイムの問題についても、法律違反じゃない基準ではない、基準は法律違反じゃないじゃないかって言ったら、それ絶対にやり続けていいのっていうと、言ってる人の自宅のところでやってみていただければ、自分の自宅の庭でね、そういったパイム火力発電やることになったら大賛成しますかって言うと、ほとんどの方しないよね、うん、僕はまあそう思ってます。市の職員の方でいくらその法律違反じゃないって説明してる人においても、自らの庭でそれをやるということ、地域でやるということになればイエスとは多分言えないだろうなと。ここでですね、こういう事例があります。例えば信号が青から黄色、黄色が赤に変わる、突然にこう子どもが飛び出していって、センター部分で、道路の真ん中でひっくり返っちゃったと、
うん、
で信号が、正面の信号が赤になった、右からの信号が青になってるから車が、走ってくる、そうすると子どもが引かれそうになりますよね。でも私だったら信号、正面の信号赤でも飛び出していって子どもを助けようとしますよね。普通みんなそうだと思います。信号無視という法律を犯してますよね。でも子どもの命助かりますよね。みんなどっちしますかっていうことが、私は今舞鶴で多く問われている一つの事例じゃないかなと。法律を守っていれば大丈夫なんだと言い切っている市の職員の皆さん方にも、本当に少し心に胸に手を当てていただいて、人としてどうなのっていう基準もね、大事にしていただくことをお願いをしたいと思います。以上です。
この番組はとうとう92回目の放送を迎えました。引き続きこの番組で皆さんからのメッセージ、そして番組へのご感想、田中さんへのご質問、テーマのリクエストなどお待ちしています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775.jp までお願いします。皆様からのご意見お待ちしています。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。